村内美術の時間第2回この番組は聞くとちょっとだけ美術が好きになるポッドキャスト番組です。お送りいたしますのは酒井と
下平です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回第1回の配信からしばらく空いたんですけれども、
はい、
この東海地方はものすごく暑くてですね
そうだったみたいですね。
梅雨が明けるのが早くて
はい、はい、
ものすごく蒸し暑い状態になっています、
うん、はい、
東北は今
まだ梅雨明けはしてないんですけど、
はあ、うん、
それでもやっぱり暑いですよ。
暑いですか、はい、あ、そうなんですね、
はい、ただ私は快適な室内にいるので
会社はは
い空調が効いててですね、
いいですね。そうなんですね、
はい、
私は灼熱の工房の中にまだこもっておりまして、
はいはい、
まだまだあの前回言ったような締め切りにまだ追われています、
うん、はいはい、この暑い時期に
そうなんですよ。もう本当に脱水症状になりそうです、
はい、
ねえ、で、この配信している週の半ばがやっと締め切りなので、
はい、
もうあの最終段階と言いますか。
あとちょっとなんですね。
あとちょっとです。まな板の上の鯉の状態で、もう切られるかっていう感じ。今か今かと。時間が経つのをね、待っている状態で。まあね、もうここまで来ちゃったので、
うん、
もうなんともならないので、あの美術の時間を収録しているという感じですね。
ああ、仕事終わりの気分転換って大切ですよね、
はい、大事ですよね。そういった感じでお付き合いいただきたいと思います。
はい、
はい、で、私最近のことを紹介しますと、
はいはい、
先月の末に、
うん、
あの職場のイベントがあったんですけれども、はい、お手伝いしている陶芸教室があるんですけれどもね、うんうん、そちらで手作りピザパーティーをやりました。
お
お。で、まあ陶芸教室なので、
はい、
ピザ生地から作るんですね。
うんうん。あ、こねるのお得意ですもんね。
そうそう、みんなこねるの得意なんですよ。
はいはい。
薄力粉と強力粉とイースト菌と混ぜて、
はいはいはい、
ちょっと発酵させて、伸ばして
うん、うん、
で、まあ手作りのトマトソースとか、
はい、
ベーコンとか生ハムとかトッピングして焼くんですけれども、
はい、
焼くのはですね、
はいはい、
もちろん、陶芸の釜で焼くんですよ。
おお、釜
です。
釜焼きいいですね。
はい、釜焼きです。あの石釜じゃなくて陶芸の本当に電気の釜でね我々を焼くので。
なるほど。
はい、電気釜焼いたんですけれども、はい、まあ、こんなイベント初めてやったんですけど。
いやいや、でも楽しそうですね。
そうですね。はい、あのちゃんと焼けましたよ。
お
お。で、まあ、やる人いないと思うんですけれども、
はい、
一応説明しますと。
はい、ぜひお願いします。
この電気釜を、100度ぐらいに熱しておきます。
はい、うんうん。
あらかじめ。
はいはい。
で、あの、直接釜の板に置くと、はい、まあ、ピザもね、粉々になっちゃうし、
はい、
あの、まあ、板の方も汚れますので、
はいはいはい、
ステンレスのバットみたいなやつ。
はいはい。
クッキングシートを乗せて、はい、で、その上にピザを置いて、で、板ごと、ザラッと、釜の中に置いて、で、まあ、4、5分、蓋を閉めて、焼くと、はいはい、ちゃんと、ピザになってました。
早いですね。
結構ね、すぐ焼けるんですよ。まあ、焼けちゃうっていうか、結構、端っこの方がもう焦げてきちゃう。
ああ、なるほど。うんうん。
そういう感じでですね、焼きました。
なるほど。でも、その4、5分で生地もふっくらと？
そうですね。ふっくらしてきます。
すごいですね。
あんまり具を乗せすぎると、
はい、
中まで火が通らないの。
生な感じですね。
そう、生な感じに粉っぽい感じになって
るので、はいはい、
トッピングとかはちょっと少なめにした方が、
うん
うん、うまくパリッと焼けましたね。
いいですね。
はい。あと、注意していただきたいんですけれども、
はいはい、
あの陶芸の電気の釜って、うん、はい、その熱が出るところの電熱線、
はい、
がこう釜の内側に貼られてるんですけれども、うんうんうん、それがむき出しになってるんですね。
あ、危ない。
通常は人の手が入らない状態になって、うんうんうん、でそこに触れるともちろん感電するので、
はいはいはい、
今回はピザを焼くので手が入るんですね。ですので、
はい、
はい、ちゃんと出し入れするときは釜の電源を切る。
はい、なるほど。ピザが焼けずに人が焼けてしまうってことですね。
そうそうそうそう。そこだけ注意してくださいね。
じゃあ皆さん気をつけてピザを作りましょう。
気をつけください。
はい。工芸釜クッキングということです
。ね。はい、そんな感じの習慣を過ごしておりました。
はいはい。
下平さんはどんな感じで過ごしてましたか？
そうですね。まあ私は会社員なので、相変わらず仕事には流されてましたけど、
あ、そうですね。
まあちょっと大きなアクシデントがあって、煮詰まって焦げそうになったりして、
下平さんの方が焦げちゃいそうですか？
もう頭の電熱線が切れそうになったりとかですね。
危ない。気をつけてください。
はい。まあなんとかそれは脱したんですけどね。
あ、そうなんです。じゃあ今はもう落ち着いて。
うん、まあ、まだまだちょっとありますけど、まあまあ、一時に比べてはですね。は
い、そうですか、はい。忙しいところ、ありがとうございます。
いえいえいえいえ。まあまあ、あとは、たかがハンバーガーに1000円かけるかっていうやつが、こう、2回ぐらい販売されたんですけど。
あ、はいはい、それは
そうですね、そうそうです。赤と黄色のやつですよ。
赤と黄色のあそこですね。
はいはい。
M の。
そうです。
あれですね。どうですか味としては。
いや、私、一周目は、ちょっと、買えなくて、食べれなかったんですけど。
あ、売り切れちゃってたんですか？
そうなんです。パイナップルのやつ。
ほうほうほうほう。
は、ちょっと、味わかんないんですけど、二周目の、トリュフの入ってるやつは。
あ、トリュフ入ってるやつ。
美味しかったですよ。
あ、そう
です。で、なんか、チーズも、普段使ってるものと違って、ちゃんとナチュラルチーズを使ってて、
おお。
伸びるんですよ。ビヨーン。
伸びるチーズって体験したことないな。
なのでびっくりしたんですよ。うわ、チーズ切れないと思って。
うわ、いいですね。やっぱ、ま、1000円の味がしましたか。
まあまあ美味しかったですけどね。で、単品で買うよりもセットで買った方が1200円という。
1000円超えちゃう？
そうそう、超えちゃうんで、結局、200円でポテトの M と、飲み物の M サイズがつくっていう。
ああ。
なので、単品で買うよりもお得かなと。
ああ、そうですね。なるほど、いいですね。
感じがありましたね。
そうなんですね。ちなみに私はその日は、
100
円マックを食べました。
ああ、値段が10倍も違う。
10倍も違います。そうですか、いいですね。
なかなか面白いイベントでしたね。
ああ、そうなんですね。まあ、もう一回あるんですよね。
あともう一回ありますね。
確かね、そうですね。
はい、ぜひ皆さんも。
ね、お試しください。じゃあですね、そろそろ本編に入っていきたいんですけれども、はい、今回はですね、レオナルド・ダ・ヴィンチさんについてお話ししたいと思うんですけれども、はい、前回ね、ミケランジェロさんと対決したっていう時に名前が出てきた、あの方ですね、絵の神様と言われている人なんですけれども、ダ・ヴィンチさんの人生に触れながら、お話ししていきたいと思います。
はい。
それではまずはじめに、
はい、
レオナルド・ダ・ヴィンチなんですけど、
はい、
みんなダ・ヴィンチ・ダ・ヴィンチって言うじゃないですか、
はい、
ダ・ヴィンチコードって映画もありましたしね、うんうん、
ありました。
そうなんですけど、
うん、
ダ・ヴィンチってどういう意味だかご存知ですか？
いや、意味ってあるんですか？
意味があるんですよ。
いや、名字かとファミリーネームかと思ってましたけど。
あ、いや、これですね、実は、はい、まあ、レオナルド・ダ・ヴィンチですよね。
うんうんうんうん、
で、ダっていうのは、うん、まあ、イタリア語で、前置詞ですよね。フロム。英語のフロムっていうのと同じで、
はい、
で、ヴィンチっていうのは、
うん、
ヴィンチ村っていうのがあるんですよね。
あ、なるほど。
で、
はいはい、
ヴィンチ村出身の、レオナルドさん。 ていう意味です。
なるほど。
ね、名前はレオナルドさんなので。
うん。ダヴィンチコードはじゃあ、ヴィンチ村のってことですか？
ヴィンチ村の謎みたいな。そうなんですよね。だからまあ、はい、ダヴィッチよりもレオナルド、はい、ファーストネームで、はい、しっくりくるかなと、うん、思います。それでは、今回も簡単な年表からご説明していきます。
はい、はい、お願いします。
1452年に生まれた、まあ、イタリアの方ですね。うん、とレオナルドさんは、
はい、
67歳まで生きていました。で、お父さんが農村なんですけど、
はい、
どうやら法律関係の仕事をしていたようで、うん、で、まあ、その息子としてレオナルドさん生まれたんですけれども、
はいはい、
これね、実は最近の研究で、
うん、
お母さんは奴隷だったんじゃないかと言われています。で、出身もアラブの方の方から連れてこられた奴隷で、まあ召使いさんといいますか、あの雇われていた召使いさんと、まあ、その元のご主人様との間にできてしまった、そういう隠し子じゃないですけれども、そういうお子さんだったようなんですね。
なるほど。
これなんで分かったかと言いますと、うんうん、レオナルド・ダ・ヴィンチさんの絵に指紋が残ってる絵が一個あったんですね。で、この指紋を鑑定すると、はい、どうやらアラブの方の血が混じっているっていうのが分かったようです。
へ
ー。レオナルド・ダ・ヴィンチ生まれてすぐにおじいさん、はい、父方のおじいさんに引き取られて育てられてるので、奴隷の子供だったので、うんうん、そのお父さんの方の名字を名乗ることができなかったんじゃないかっていうふうに言われています、うん、
なるほど。
そうなんですね。なんかちょっと訳ありですね、
うん、
普通の家庭で育ったんじゃどうやらないようなんですね。
なさそう
ですね。で、まあ複雑な家庭環境だったんですけれども、うんうん、まあヴィンチ村自体はすごくのどかで、
うん、
まあ、私テレビでしか見たことないんですけれども、はい、まあ、なんか山あいにある、
うん、
すごく自然豊かな村でした。
はい
はい、うん、まあ、こういうとこで、あの、自然に触れ合いながら、レオナルドさんは幼少期を過ごしているので、おおらかな感じの、
うん、
ね、きっと、少年時代を過ごしたんじゃないかなと思われますし、うん、レオナルド・ダ・ヴィンチさんも、すごく絵が、うん、ちっちゃい時から上手かったようで、ヴィンチ村にいた時に1枚だけ絵を描いたんですけど、口から火を吹く化け物の絵だったらしくて、で、お父さん非常に気味悪がったようなんですけど、それ売っ払っちゃったんですね。売れた、
売れたんですね。
売れたんです。売れて、いろいろなんかフィレンツェの方で売れたりとか、どんどんどんどん違う人に転売されていって、最終的には、はい、ミラノ公国の公主っていうか、まあ、ミラノのね、一番偉い人の手にまで渡ります。ちっちゃい少年が描いた絵なんですけれども、はい、そんなとこまで行っちゃってるので、まあそういう小さい時からね、絵が上手かったんですね。やっぱり
絵としては良かったんでしょうね。
そうでしょうね。ただ題材がちょっと、うん、
君が悪かった
お父さんひー思ったようですね。そして、14歳頃、
はい、
ちょっと大人になってきましたね。
うんうん、
ヴィンチ村っていうのは、はい、割とフィレンツェに近い村なんですね。なので、ちょっと大きくなったレオナルド・ダ・ヴィンチさん、フィレンツェのヴェロッキオさんという方の、
はい、
まあ、この方画家なんですけれども、うん、工房に弟子入りします。
はい、
ヴェロッキオさんの工房には、その当時ボッティチェリさんっていう人と、うん、ギルランダイオさんっていう人も弟子で働いてるんですけれども、
うん、
ボッティチェリさん聞いたことありますか？
舌噛みそうな感じ
なんかね、イタリア語なので、
うん、
あのヴィーナスの誕生とか、
はいはい、
春とか知ってますか？
知ってます。
ね、アドビのイラストレーターのアイコンになってる、
うんうんうん、
なんか金髪の美女がふわーっと、
はい、ふわっとこう、はい、
なってるやつ、あれです。
おお、
あれを描いた人。
なるほど。
うん、有名人ですよ。
有名人でした
ね。実は有名人。
はい、知らないって言ってごめんなさい。
いや大丈夫。そのボッティチェリさんとか、
はい、
ギルランダイオさんって、
ん、
前回、
あ、
ミケランジェロさんが、はいはい、 ギルランダイオさんのとこに弟子入りしましたよね、うんうん、
はい、
そのギルランダイオさんです。
おお、なるほど、なんか大きそうな工房ですね。
ですね。このベロッキオさんは当時のフィレンツェでやっぱり第一線で活躍していた画家だったようで、
うん、
それでこのベロッキオさん、まあ一般の方にはあまり知られていないんですけれども、はい、
うんうん、
あのまあ我々美術史とかを勉強する人の中ではやっぱり名前が出てくる人ですね。うん、このベロッキオさんとダヴィンチさんが共同制作をした絵画が残ってるんですけれども、はいはいはい、これですね、タイトルがキリストの洗礼っていう絵なんですけれども、
はい、
まあ名前の通りですね、
うん、
真ん中辺にキリストが立っていて手を合わせて洗礼を受けているっていう絵なんですけど、
うん、
で、はい、その絵の左側に天使が2匹、
うん、2匹ね、2匹、
はい、2匹の天使がいらっしゃいます。
はい、
少女のような可愛らしい天使がお二人いらっしゃるんですけれども、
はい、
この天使を、
うん、
レオナルド・ダ・ヴィンチが描いているようですね。
なるほど、
うん、なので真ん中にいるキリストメインの人はベロッキオで、
うんうんうん、
でこうサブがあのレオナルド・ダ・ヴィンチが描いたっていう風に言われています。
はい、
でこのキリストの洗礼っていう絵を共同制作してから、
はい、
あまりにもレオナルド・ダ・ヴィンチが上手すぎて評価が高くなりすぎちゃって、うん、ベロッキオさん自信をなくしちゃって二度と絵を描かなくなってしまった。こんだけレオナルド・ダ・ヴィンチすごいんだと。
師匠に絵をやめさせると。すごいですね。
そんな伝説があるんですよ。うんうんうん、そんな感じで名声を得てしまって、
はい、
で、二十歳の時にですね、
うん、
レオナルド・ダ・ヴィンチさんは独立します。
はい、
もう若くして独り立ちするんですね。
うん、うん、うん、
でまあそこのフィレンツェでいろんな方々に絵を描いてくれっていう風に頼まれて描いていると思われるんですが、はい、あまり残っていないんですね。なんかこの20代のレオナルド・ダ・ヴィンチさん何をしていたかってあんまり残ってないようなんですね。ただ、まあ、ロレント・ディ・メディチさんという方がレオナルド・ダ・ヴィンチのパトロンになったって言われているんですけれども、
はい、
このロレンツォ・ディ・メディチさんもなんか聞いたことありませんか？
うん、なんか聞き覚えのあるね。
ありますよね。
はい、
この方前回もお話ししましたけれども、
うん、はい、
ミケランジェロさんのパトロンになった人なんですよ。
はい、うん、随分お金持ちだったんですね。
ねえ、あ、この人金持ちですよ。
画家二人も抱えて、いや、もっといたかもしれないですよね。
もっといます、もっといます。いっぱい集めてますこの人。
すごいな。
そうなんですよ。まあそのミケランジェロのパトロンになる前に、
うんうん、
レオナルド・ダ・ヴィンチさんも支援していたようなんですね。
なるほど。
ということは、
うんうん、
後々ミケランジェロさんがメディチ家に出入りしていた時は、うん、
はい、
レオナルド・ダ・ヴィンチさ
ん
の絵とか彫刻とかがメディチ家にあったはずなので、
うん、それを見てるんです。そうですよね。
そうそう、ミケランジェロさん、うん、それを見て勉強してるはずなんですよ。
うんうんうん、
絶対影響を受けてるはずなんですよね。
そうですね。
そうですね。ちょっとそこでつながりましたね。
つながっちゃいましたね。
つながっちゃいました。またこの頃、うん、レオナルド・ダ・ヴィンチさんは、
うんうん、
同性愛者の疑いをかけられて、またこういう話になるんですけど、裁判にかけられてますね。
そこまで。
そこまで行っちゃってますね。
わあ。
これ何が起こったかって言いますと、
はい、
当時有名な男性の娼婦っていうの
が、はいはいはい、
うん、そういう、ま、体を売っていた男性がいらっしゃったんですけれども、うん、この方をモデルにして絵を描いたところ、
うん
うん、同性愛者なんじゃないかっていう風に、ちょっと告発されてしまいます。
モデルにしただけで。
いや、モデルにしただけじゃないかもしれない。
かもしれない。いやここだけは妄想が広がりますな。
妄想広がりますね。まあ、結局、有罪にならずに、
はい、
証拠不十分で、
うんうん、
レオナルド・ダ・ヴィンチさんは釈放されているんですけれども、うん、まあね、裁判になっちゃうぐらい、
うん、
ので当時のカトリックの中では、同性愛はやっぱり犯罪だったんですかね。
まあ、うん、カトリックの教えは厳しいと聞きますからね。
そうなんですよね。
うん、
レオナルド・ダ・ヴィンチさん、ホモ疑惑あるんですけど、
はい。
あのね、後々に、サライっていう名前の弟子ができるんですけれども、
はい、
弟子なので、
うんうん、
絵画をね、やっぱり描いてるんですけど、
うん、
我々見てもそこまで上手くないっていうか、いや、もちろん綺麗に描くんですけど、
うんうん、
そこまで、なんか美術史やってる人からは評価されてない。そうなんですけど、うん、
はい、
もうね、ダヴィンチさんはサライが大好きなんですね。でも一番弟子だって言ってるんですよ。
もう
このサライっていう人、
はい、
窃盗をよくしたりだとか、うん、なんかそういうちょっと あんまり
困ったさんですね。
困った方だったんですけど、
はい、
それでもダヴィンチさんすごくサライが好きで、
うん、
最後亡くなる時は、うん、3点ぐらい描いた絵を持ってたんですけど、
うんうん、
それをサライに譲りますっていう遺言を残しているぐらい、もう本当に大好きというか一番弟子で、うんうん、まあ一説によると、うん、愛人だったのかなっていう、うん、そういうなんか妄想が、妄想というか話があったりするので、うん、まあね、美少年だったみたいだし、
うんうんうん、
美少年が好きだったのかしら、ダヴィンチさんっていう。
うん、なるほど。
ね。
まあ、なんて言うんですかね、こう、美しいものが好き。
うん、あ、またいい言葉で、まとめていただきましたね。
うんうん、
そうそうそう。
ね、美術家の方々って美しいものが好きじゃないですか。
そうなんですよね。前回のミケランジェロさんは美しい筋肉が好きだったんですけど、今回のレオナルド・ダ・ヴィンチさんは美しいものが好き、
美しいものが好き、整った顔が好き、
あ、そうですね、男性でも女性でも、
はい、女性でも
美しい、
はい、端正な方が好き、
あ、そういう、
あ、なるほど、
あ、そうなんですよ、はい、
はい、
ことで、で、あんまりそういう感じで20代はですね、はい、資料が残っておりません。
うーん、
疑惑ぐらいです。
もしかしたらその疑惑の時にいろいろやられちゃったってことはないですかね。
あ、そうかもしれないですね。もしかしたらそれで資料とか消されたりとか捨てちゃったりっていうことがあったかもしれないですね。そしてまあ落ち着いてきたのは30代ぐらいでですね。
はい。
今度、フィレンツェからミラノに移ります、
うんうん、
さっきね、絵を買ってくれたのがミラノ公国の偉い人だって言いましたけれども、
はいはい、うん、
このミラノ公国の公主、うん、あのルドビーゴさんという方に呼ばれて、
はい、
ミラノに移ります、
うん、
で、このミラノで作った作品もすごくたくさんありまして、
はいはい、
一番有名なのだと、
うん、
ミラノのドゥオモ、ご存知ですか、うん、教会があるんですけれども、うん、これを設計したりとか、
はい、
あとは最後の晩餐っていう壁画があるんですけれども、
はい、うんうん、結構いろんな特集組まれてたりとかもしてましたよね、この最後の晩餐
って。そうですよね、そうだと思います、うん、キリストが真ん中にいて、
うんうん、
12人の使徒、ね、周りにわらわらっといて、
はい、
マリアがパーって倒れてるみたいな、
うんうん、
場面としてはキリストがユダにキスをされて、なんか弟子がバタバタしてるみたいな場面だったような、うん、まあ、これいろいろ小説あるようなんですけれどもね、
はい、
最後の晩餐っていう壁画を描いたのもこの頃ですね、
うん
う
ん、
あとはもう今ないんですけれども、
はい、
大きい騎馬像、馬の像を作ったと言われています、はい、で、この馬の像なんですけれども、
うんうん、
大きさとしてはすごい当時大きくて、まあ、4、5メートルあったんじゃないかっていうふうに考えられてるんですけど、まあ台を含めて、はい、
うんうん、
で、これは粘土で作ったんですね。
お、
で、最初はその粘土で作るんですけれども、はい、後々に銅像にするために、あの原型を粘土で作っていたんですね、
はいはいはい、
で完成したんですよ、その像は、
はい、
なんですけれども、うん、戦争が起きました。
はい、
フランス軍がですね、
はい、
ミラノ公国に攻めてきたんですね。
わ、
大量にこう武器が必要になりますね、
はいはい、
そうするとその馬を鋳造するための銅が武器に使われちゃったんですね、
うんうん、ああ、なんという戦争
そうなんです。それで、まあ、その馬を鋳造するのは 延期になりました。
なるほど。
でさらにあのフランス軍どんどんどんどん攻めてきちゃって、
うんうん、
でここにちょっといい馬あるじゃんって言ってこの大砲とかの射的の的に使っちゃったんですね。
いい馬あるじゃん。
見事この像は破壊されてしまいます。美術品なんですけど。
いや、きっと、ちょうど実物大ぐらいだったんじゃないですか？
ねえ。相当かっこよかったんだと思うんですよ。で、ミラノ公国はフランス軍に負けてしまいまして、レオナルド・ダ・ヴィンチさんも亡命して、
はい、
ベネチアとか、
はいはい、
いろいろイタリアの中を転々とします。で、最終的にはですね、
はい、
チェーザレ・ボルジアっていう軍師がいるんですけど、
はい、
その方のところに就職します。
お、
このチェーザレ・ボルジアって、うん、今漫画がやってるんですけど、ご存知ですか？
知りませんでした。
チェーザレっていう名前の漫画がありまして、ちゃんと時代背景とかもしっかりした、
うん、
あの歴史漫画、少女漫画なんですけれども、
はい、
がありまして、私ちょっとこれ途中までしか読んでないんですけれども、
うんうん、
これね、ダ・ヴィンチさん出てくるんですよ。
なるほど。
まあ、このチェーザレ・ボルジアさんという、まあ、当時、そのイタリアで活躍した、
うんうん、
将軍というか軍師の方がいらっしゃいまして、で、この方のところに、レオナルド・ダ・ヴィンチさん、画家のレオナルド・ダ・ヴィンチさんがですね、画家としてではなくって、
うんうん、
建築家っていうか、土木技師っていうかですね、
はいはい、
そういう風に就職します。で、チェーザレさん、レオナルド・ダ・ヴィンチさんのことをとてもお気に入りで、
うん、
いろいろ戦争で転々とするので、通行を妨げる、何ですか、うんうん、門とかがありますよね、
はいはいはい。
そこを通行するための許可証を持たせるんですけれども、
うんうん、
この許可証に、我が優秀にして親愛なる建築家兼技術総監督というふうに書いてあるくらい、
はい、
土建屋さんじゃない、
うん、
なので親方みたいな感じに呼んでいます。でこの当時、
はい、
やっぱり戦争なので、
うん、
敵地に行くために道とか橋とかを急ピッチで作ったりだとか、
うんうん、
まあ、そういうことのためにレオナルド・ダ・ヴィンチさんは働いたようですね、
はい、
ダ・ヴィンチさんすごく発明家だっていう風によく言われるんですけれども、
はい、
この時のスケッチがたくさん残っているのでそういう風に言われるんだと思うんですけれども、動く橋とか、
はい、
戦車とかヘリコプターとか、
お
あとはまあ軍事要塞の地図とかのスケッチが残っています。
は
いはい、戦車ってすごいです。
馬が引く戦車とかではなくて、
いやこれね、動力はこの当時何ですかね、石炭薪とかですよ。
なるほど。
そんなんで銅とかでできたような戦車を動かすっていう、
うん
う
ん、
非常に無謀な、うん、無謀じゃないですか、うんうん、
まあまあまあ当時にしたら無謀ですね。
そう、壮大な計画があったわけなんですけど、
はいはいはい、なるほど。
まあ当然動力不足で、うん、
あ
動かなかった。
そうなりますよね。
うん、まあね、大きい、なんだろうな、この形はなんだろうな、なんかナウシカのオウムみたいな感じの、
あーなるほど、
ちょっと違うかな、でもそんなような感じのですね、
うんうん、
戦車が考えられていて、
はい、
ただ実際にやっぱり戦場で使われることはなかったようなんですけど、非常にアイデアマンだったようですね、はいはい、そこまで壮大なものは多分できなかったと思うんですけれども、うん、まあまあ土木技師としては非常に優秀で、はい、うんうん、戦争に非常に役に立ったということですね、という時代がありました。
はい、
でいろいろ何回もね戦争起きてるんですけれども、うん、一つ落ち着きまして、
はい、
フィレンツェに戻って、
はい、
画家業に戻ります。やっと、
やっと
そこでフィレンツェで、
うん、
イベントが起こるわけですよ。
ん、
前回もお話ししましたけれども、
はい、
ミケランジェロさんと対決するっていうイベントが
はいはい、はい、
やっとこの頃、
なるほど、
起こります、
うん、
この頃だからもう50代に入ってますね、
うんうんうんうん、
でフィレンツェのちょうど中心部にあるベッキオ宮殿っていうところの宮殿の大きい広間の壁画を 片面がミケランジェロさん、片面はレオナルド・ダ・ヴィンチさんに描いてくださいっていう依頼が来まして、はい、でこの二人が背中合わせで競って描いたという、
うんうん、
最終的には完成しなかったんですけれども、
はい、
そういうのをね依頼されたっていう、
すごい絵ですよね。
すごいですよね。でこの絵は戦争で勝利しますよね、
うんうん、
その戦争の様子、
うん、
戦勝記念の絵を描いてくれっていう風に頼まれているんですね、はいはい、なのでやっぱり時代的というか、
うんうん
うんうん、時代背景があったんですね、
うん、
まあ結局レオナルド・ダ・ヴィンチさんは、
うん、
途中で、
はい、
やめて
、うん、現場放棄ですね
現場放棄しちゃったんですよね、いろいろ画材を研究しすぎちゃって、
うんうん、
で描いてる途中に流れちゃったのか剥がれちゃったのかで途中でやめちゃったっていう風に言われていますけれども、あ、まあ、研究熱心だったっていう風にまあ肯定的に捉えるとね、そういう風に
じゃないですか。もう新しい画材を開発したらもう一回最初からやり直したくなっちゃったりとか。
ああ、そうですよね、うん、一からやるにはちょっと時間足りないなって言ってこれね完成して欲しかったですよね。
痛かったですね。
痛かったですね。でまたこの頃に、うん、モナリザ、
はいはい、
描いています。
うん、有名な、
世界一有名だと言っても、
うん、
いいんじゃないですか、
うんうん、
このモナリザもこの頃描いています、
はい、
これはちゃんとね描いてくれてますね、
うん、
下書きとかじゃないですね
ちゃんと残ってますね。
ちゃんと残ってますね。このモナリザを描いてる時、フィレンツェの中で、
うん、
あの活動を始めたばっかり の、
うん、
あの若い画家がいるんですけれども、
はい、
ラファエロっていう人がいるんですね。この人有名ですよね、
うん、
このラファエロっていう人がレオナルド・ダ・ヴィンチさんの工房を訪ねてきます、
はい、
でその当時ダ・ヴィンチさんが描いていたモナリザを見て、うんうんうん、うわーすげーって感動してですね、
うん、
スケッチを残しています。
お
ー、ラファエロさん。そして、はい、またそのスケッチをもとに、
うんうん、
モナリザの構図も一緒、
うん、
雰囲気も一緒の人物像をラファエロさんが描いています、
うん、
なのでね、ラファエロさんすごくレオナルド・ダ・ヴィンチさんを尊敬していて、うん、当時のあのフィレンツェの中ではすごく実力者だったようですね、うん、でミケランジェロさんとね対決したけど、ミケランジェロさんは後にローマ教皇に呼ばれてローマへ旅立ちますね、
うんうん、
レオナルド・ダ・ヴィンチをすごく尊敬していた若手作家のラファエロさんもローマに呼ばれてバチカンの方へ行ってしまいます、
はい、
レオナルド・ダ・ヴィンチさんはフィレンツェに残るんですけれども、
はい、
と戦争がいろいろあったりしたと言いましたが、
はいはい、
だんだんこのフィレンツェ公国はですね力を失っていくんですね。時代の流れは今度ローマに移っていくんですよ、うんうん
はい、
でローマすごく豊かで、うん、やっぱりねこうミケランジェロとかラファエロとか活躍しているじゃないですか、
うんうん、
フィレンツェでだんだんお金がなくなって仕事がなくなっていったレオナルド・ダ・ヴィンチさんも遅ればせながらローマへ向かいます、
うんうん
うん、そうなんですけれども、その時代の流れに乗ったミケランジェロさんとかラファエロさんが大活躍していて、
やっぱ勢いある方は強いですよね。
ねえ、そうなんですよ、
うん、
でレオナルド・ダ・ヴィンチ遅くなったんですけど、
はい、
これレオナルド・ダ・ヴィンチが入り込む隙がちょっともうなかったんですね。
なるほど。
もうダ・ヴィンチさんの絵は時代遅れになっていたようなんですね。
あ
の人途中で仕事投げ出すしねって
やっぱ投げ出すのいけなかったっすね。
いけなかったっすね。それでもしばらくやっぱりね、うん、ローマンに住んで、
はい、
ダ・ヴィンチさん活躍する機会を伺っていたんですけれども、
うんうん、
結局かなわずに、はい、ローマでの仕事はしていないようですね。ただ捨てる神あれば拾う神ありということで、はい、フランス軍が力をつけてきますね、
はい、
でこのフランスのフランソワ一世という方に呼ばれて、
はい、
レオナルド・ダ・ヴィンチさんはフランスに移り住みます、
うん、
でまあ優雅なもんですよ、この宮廷画家としてゆったりした、はい、余生を過ごすことになります。
お、
もうこの頃60歳を超えているんですけれども、
はい
ね、いい響きですよね。宮廷画家、
宮廷画家なんかすごい優雅ですよね。
優雅ですよね。もう自分のペースで、うん、ゆったりと絵を描いて過ごします、はい、でレオナルド・ダ・ヴィンチさんの絵ってすごく少ないと言われてるんですけれども、うんうん、モナリザ、先ほど言いました、はいはい、モナリザと、うん、聖アンナと聖母子っていう絵と、あと洗礼者ヨハネっていう3枚の絵があるんですけれども、
はい、
この3枚の絵は、うんうん、イタリア国内になくて、
はい、
フランスのルーブル美術館の中にありますね、
はい、
でモナリザといえばルーブル美術館っていうイメージなんですけれども、うんうん、でなんでイタリアにないんだろうなぁと思うと思うんですけど、
うん、
これはやっぱりダ・ヴィンチさんがフランスに呼ばれた時に手元に持っていた3枚なんですね、
う
ん、
あーなるほど、
はい、で最後の最後まで、
うん、
死ぬ間際までこの3枚には手を入れ続けたというふうに言われているので、
はい、
もうね、ずっと肌身離さず持っていたんですね、
うん
はい、なのでルーブル美術館でこの絵は見ることができます、
はい、
でまあねその優雅な余生を過ごしまして、うんうん、67歳ですね、フランソワ一世に看取られてレオナルド・ダ・ヴィンチさんは、まあ、一生を終えるというわけなんですけれども、はい、どうですかね、ざっくりと生涯をさらってみましたが、
うんうん、
結構苦労していたというか、
うん
そうですね、お母さんの絵だったりとか、あとは戦争で作品を壊されたりとか、
うん、うま
ーうまーあとはねミケランジェロさんに出し抜かれてね、
うんうん、
行き場をなくしたりして
うん、
意外とかわいそうなんですよ、
うんうん、
でレオナルド・ダ・ヴィンチの絵画って14点くらいしか残ってないらしいんですね、
うん、うんうん
すごく少ないんですよ。
ないですよね。
17歳まで生きた割には、
うんうん、
そのまま途中で辞めちゃったりとかね、
うんうん、
知ってるようなんですけれども、はい、でとなかなか最後の最後まで筆を入れ続ける感じなんです、はい、諦めつかないのか、
キリがないんですね。きっと気になっちゃって、
うん、気になっちゃって、なんでもさ。ずっと筆を入れてるんですよね、
うんうん、
で、まあ、さっきも言いましたけれども、
うんうん、
モナリザとかも、
はいはい、
ここにずっと亡くなる直前まで描き続けていたんですよ、
うん、
だってこれ肖像画ですよ、肖像画っていうことは
ですよ、ね、
フライナットに頼まれて描いてるじゃないですか、
うん
す
よ
ね、なのに
ちょっと待ってください、それってそれって
持って帰っちゃってるんですよ、
頼まれてるのに渡さないってことですよね。
そうそうそうそうそう。
あ、でもモナリザってその最後まで持ってたモナリザと違うモナリザがあるって聞いたんですけど。
お、なかなか下平さんマニアックな話題をついてきましたね。
っていうのをテレビで見ました。
そうなんですよ。去年の年末にそういうお話がありまして、
うん、
モナリザはね謎がいっぱいなんですよ。
なんかねすごい若いモナリザらしいですよ。
あ、そうそうそうそうそうそうなんですよ。じゃあこのモナリザの謎について詳しくお話ししていこうと思います。
はい。
まずですね、
うん、
普通のモナリザのお話をしますと、まあ、フランスのルーブル美術館に所蔵されていますね。うんうん、でレオナルド・ダ・ヴィンチさん、まあ、50代ぐらいに描いているようなんですけれども、まあ一生筆を入れ続けて。最後まで手放さなかったっていう風に言われていますが、
はい、
このモナリザなんですけど板に描かれてまして、
うん、
で油絵という技法で描かれています、
うんうん、
でちょうどルネサンス時代って、
うん、
油絵の技法が開発された時代なんですね、
うんうんうん、
でそれまでっていうのはテンペラ画っていうので描いていたんですけれども、はい、油絵っていう技法がちょうどできて今でもね油絵描かれてますよね、うんうんあんまりテンペラが効かないと思うんですけど、
効かないですね、
はい、現代まで残るぐらい画期的な技法ができたんですけれども、うん、できた油絵の技法をさらに突き詰めて豊かな技法に、
うんうん、
研究したのがこのレオナルド・ダ・ヴィンチさんなんですね、
うん、
でその技法っていうのはスフマート技法っていうんですけれども、
うんうん、
そのスフマート技法っていうのを使って描いたのがモナリザなんですね、
うん
うんでスフマート技法っていうのはですね、まあ、簡単に言いますと、はいはい、あの何回も何回も薄い油絵の具を重ね塗りして、
うんうん、
もう筆のタッチが見えないぐらい綺麗なグラデーションを作る という技法ですね。
うんうん、なんかすごい天平画みたいだって聞きましたよ。
ああ。
点々を打ってこうずっとこう。
あ、そんなにストローク短かったんですね。
点を打ち続けて描く画法みたいな。だから、モナリザの輪郭はぼやけてるっていう話を。
本当にね、もう私、ルーブル美術館で近くで見たんですけど、
うんうんうん、
全然筆のタッチとか見えないですね。
うん、
相当細かく描いてたんでしょうね。
今存在する筆よりもさらに細い筆だっていうのをこの前テレビでやってましたよ。
そうなんですね、
はい、
すごい。そして実は先ほど下平さんおっしゃいましたが、はい、
うんうん、
もう一枚モナリザが発見されたっていうニュースが去年の年末ありました、
はい、
アイルワースのモナリザと呼ばれています、うん、
はい、
で去年発見されたわけじゃないんですけれども、
うんうん、
1913年、
はい、
結構もう100年前ですか、
うん、
ロンドンのアイルワース近くにある貴族の家からこの絵が出てきまして、
はい、
でそこの土地から名前を取ってアイルワースのモナリザっていう風に呼ばれています、う
ん、はい、
で、まあ、コレクターの中を転々としまして、うん、アメリカに行ったり、イタリアに行ったり、はい、最終的にはですね、モナリザ財団というところに、鑑定を依頼されていまして、
はいはい、
去年の秋に、このモナリザ財団が、この絵はダヴィンチによる新作である、というふうに発言したことで、はい、大ニュースとなったわけなんですけれども、
うんうん、
実はレオナルド・ダ・ヴィンチがもう一枚モナリザを描いたんじゃないかっていう学説はもう16世紀当初から語られていました、で、レオナルド・ダ・ヴィンチの伝記を書いた人がいるんですけれども、
はい、
この人によるとですね、うんうん、まあ、モナリザは1503年ぐらいに描き始めて、うんうん、未完成のまま終わっているというふうに伝記には書かれています、
はい、
で、さっきも言いましたけれども、うん、ラファエロさんという方がいますよね、
うんうんうん、
で、この方が制作途中のモナリザをスケッチしているんですけれども、
はい、
このスケッチには今ルーベル美術館のモナリザにない円柱が描かれてるんですね、
はいはい、
左右に、
うん、
で、このラファエロ版のモナリザはちょっとね、うん、若くて綺麗なんですよ、
うん、
可愛いんです、
うん、
ルーブル美術館のモナリザっておばちゃんまではいかないけど、
う
ん、
ちょっとあれですよね、若いというかお年を召したまではいかないですけど、う
ん、微妙な年齢の方ですよね、
うん、
あんまり若いお姉ちゃん描いたっていう
感じじゃないです、
ね、感じじゃないですよね、うん、なんですけどラファエロのスケッチは可愛いんです、
うん、
ピチピチなんですよ、
はい、
でラファエロってすごく女性を描くのが上手い方なので、
はいはい、
あのラファエロがアレンジして描いたのかな、
うんうんうん、
というふうにも取られるんですけれども、
はい、
いやいやそうじゃないんじゃないかもう一枚若いモナリザがあるんじゃないか、今ルーブル美術館にあるモナリザっていうのは、
はい、
その後レオナルド・ダ・ヴィンチがもう一枚描き直したものなんじゃないか、
なるほど、
っていう風にですね、ずっと何百年も研究家の中ではですね、
うん、
謎とされてきたことだったんですけれども、
はいはい、
去年、
うん、
アイルワースのモナリザはダ・ヴィンチが描いた
本物だったという
風に言っちゃったんですね。
お、
言っちゃったんですけど、
はい、
まだ研究が必要であるって言っています。
なるほど。
だからこれあれ確定じゃないようなんですけど、
うんうん、
曖昧な感じで言ってますね。
本物っぽいよって感じですか。
そうです、そうです。本物っぽいけど、まあ、まだちょっと調べないと分かんないよっていうふうに言っていますね。
はい、
ねえ、まあ、このアイルワースのモナリザっていう絵は、
うん、
まあ、皆さん見たことないと思いますので解説しますとですね、うんうん、やっぱり、はいはい、ルーブル美術館のモナリザさんよりも、まあ、10歳くらい若い、
うん、
なんか顎とかねシュッとして、
はい、
でかわいい、
なんかルーブルのモナリザさんよりも白い、
あ、色白ですよね、
はい、
なんとなくねルーブル美術館のモナリザと面影が似てるけど、
うんうんうん、
かわいいんですよね。
可愛かったですね。
可愛かったですね。そしてあのラファエロの描いた円柱と同じ形の円柱がやっぱり両脇に描かれています、
うん、
やっぱり科学的に測定してもね、レオナルド・ダ・ヴィンチの年代と一致するようですし、うんうんうん、私も写真でしか見たことないんですけれども、うんうん、綺麗ですよね。
綺麗でしたね。
うん。うまい、そして。うまいんですよ、うん。どうなんでしょうかね、これは。本物なんでしょうか。
肌の質感がいいですよね。
ああ、そう、ツルツルでね、みずみずしいんですよ。うん、で、やっぱりモナリザってすごく有名な絵なので、
はい、
いろんな人が模写しています、うんうん。有名な作家もたくさんいろんなモナリザ描かれてますけれども、
はい、
このアイルワースのモナリザは、うますぎるっていうか、
はい、
綺麗なんですよね。
綺麗ですよね。
で、いろんな説があるんですけれども、
はい、
例えばなんですけど、
うん、
まあ、さっきね、ダ・ヴィンチの伝記で完成しなかったっていう風に言われてますよね、はい、
うん。
想像なんですけれども、レオナルド・ダ・ヴィンチが途中まで描いて、
うん、
で、ダ・ヴィンチさんすごく飽きっぽかったですよね。
あ、はいはい。
ね、でもクライアントに渡さないといけないからっていうことで、うん、弟子が仕上げを書いたんじゃないかなっていうふうにちょっと想像されてるんですけれどもね。どうなんでしょうかね。下平さんどう思いますか。
どうですかね。まあ一応何でしょう、こう発注されたもの、
うんうん、
なので、一応期限までには
ね、え
やったよっていう証拠を
渡さないとね、いけないですよね、だって。
とりあえずその証拠だけでもっていうので書いたのが、はい、アイルワースだったのかな。
かなぁ。
って気がしますけどね。
ねえ。
うん。
で、やっぱり、最終的には、気に入ったモチーフだから、
うん。
うん、書き続けたのかなっていうふうに、ねえ、ロマンが広がりますね、うん。これね、比べて見てみたいですね。
うん、
なんか画像ではね比べて見れるんですけれども、はい、やっぱり実物をね、うん、見たいですよね、
うん、見たいですね、
見たいですね。でさっき、
うん、
このアイルワースのモナリザ調べてたんですけど、
はい、
なんと、
うん、
一昨年日本に来てるんですね、これ。
え？ちょっと待ってください。
私これ知らなかったですけど、知らなかったな。あのね、一昨年、
はい、
レオナルド・ダ・ヴィンチ展が、
はい、
静岡市美術館でやっていたんですけど、
うん、
静岡市美術館って静岡の駅前にある、うん、すごく新しくて綺麗な美術館なんですけど、はい、これの1周年記念でレオナルド・ダ・ヴィンチ展やってたんですよ、
で
アイルワースのモナリザ来てたみたいですね。
おととしでしょ？
おととしですよ。見たかったな
ぁ。なんか、静岡に行った記憶があるんですけどね。
おっとそうですか。
うん。
わぁ。
なんで見てないんだろう。
寄らなかったんですかね。
うん、なんか、1分の1のプラモデルを見に行ってた気がするんですけど。
それは G で始まる。
そう、G で始まるあの、プラモデルです
よ。今、お台場に
いる。いる、それぞれ。あのプラモデル
でございますか。
そうです、そうです。まあまあ、あれは静岡駅ではなかったんですけど。
あ、静岡駅じゃないんですね。
違ったんですけど、いや、でも静岡からそんな遠くなかったんですよね。
このアイルワースのモナリザって、
はい、
去年、
うん、
新作ですって言われてるじゃないですか。
はいはい。
で、一昨年来てるんですよ。
ですよね。
ですよね。これもう、言われちゃったら日本来ないと思うんですよ。
もうないっすよね。
よっぽどのことがない限り来ないですよね。
うん。
はやらかした。
で、今、アイルワースのモナリザって、どこにも出てないですよね、はい。
出てないですね。まだ研究中ですから。
うん。モナリザ財団の倉庫というか、
うん。ですよね。
保管庫に厳重に何重にも鍵かけられてたと思うんですけど。
うわぁ、もう悔しい。悔しいですね。
うん、そうなんですね。
そう
ですね。はい。来ないのか、もう。
もう、この。
若いモナリザ見たかったな。
ま、でもいつかやっぱり研究が終わったら、
はい、
お披露目でね出てくると思いますよ。
ぜひ並べてほしいですね。
ね、ぜひね、粋な展覧会をしていただきたいですね。
うん、
はい、まあそういう脱力とともにあのエンディングに向かいたいと思います。はい。でございます、はい。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
今回も非常に長くなっております。
はい。
はい、申し訳ありません。
はい、我慢してお付き合いください。
お願いします。エンディングなので。
はい。あ、それでですね。
はい。
最後にアイルワースのモナリザさん出てきたじゃないですか。
はいはい。
ちょっと面白いの見つけたんですよ。
お、また見つけちゃいましたか。
うん。アイルワースのモナリザさんってすごい若いじゃないですか。
あ、ピッチピチですよ。
うん。で、ただ髪型は、皆さんご存知のモナリザの髪型なんですけど、
はい。
その髪型を現代風にアレンジしちゃえっていう。
ほう。現代風に。
はい。
うんうん。
若い子って言ったらあれですけど、20代ぐらいの女の子がこう、するような、ゆるふわな感じのこう、巻き髪とかが載ってるところを見つけちゃってですね。
ほうほうほう、あ、そういうサイトがあるんですか？
はい。いろいろ紹介してくれてるところがあったんですけど、
はい。
ちょっと、酒井さんにも見ていただいて。
お、はいはい。なんか、検索キーワードは？
女子大生風モナリザ？
女子大生風モナリザ。
はい。
はい、ありました。
出てくると思うんですけど、
はいはいはい、女子大生風モナリザが可愛いと話題なので他の髪型も試してみたって書いてありますね。
はい、ぜひそれで検索していただいてですね。
あ、可愛いですね。滝川クリステルみたいに。
うんうん、そうそうそう。でも
似てる。
長さはこうモナリザさんのこう髪の長さと合わせたりとかしてて、
はいはいはいはい。
ちょっと小顔に見えるように、こう、うん、サイドの髪をちょっと頬にかけるくらいの。
やっぱり現代風の感じで。
うん。
あ。
なんですけど、こうしてみると、
うん、
今いても良いくらいの。
いいですね。
なんか現代風の女の子になっちゃうんですよね。
うん。今風の可愛いハーフな感じの女の子ですね。うんうん、
はい。
これも全部いろいろ見ていくと、ルーブル美術館のモナリザも、
はい。
リメイクされていますね。
そうなんですよ。
ちょっと、
そうなんですけど、ルーブルのモナリザさんは思ったほどじゃないかな。
うんうん、やっぱり、年齢を感じますね。
うん。うん、なんて言うんでしょう、若作りというか。
あ、うん、無理してやって、若作りしてる。
感じかな。
うん、こうしてみるとあれですね。うん、アイルワースのモナリザは若くて可愛くて、顎が
シュッとしてますね。
シュッとしてますね。あ、こうして比べるといいですね。
現代風で。
現代風ですね。あ、やっぱ色白で可愛いな、これ。
うん。うん、どのラインもなんかスッキリした感じして
ます、ね。本当ですね。
まあまあ、でも、ルーブルのモナリザさん、今、普通に見ると眉毛ないように見えますけど。
あ、はいはい。
X 線で見ると眉毛あるんですって。
あ、あるんですね。
きっちり描いてるみたいですよ。
あー、取れちゃった。
うん。そこはやっぱり経年劣化で。
は
ははは。はい。なんか眉毛がなく見えるみたいですよ。
あ、そうなんですね。やっぱり、レオナルド・ダ・ヴィンチね、新しい画材を試しすぎなんですよ。
うん。うんなのでいろいろ重ねすぎてこうなっちゃったかなっていう
気はしますね。
ね、
そうなんですね。
はい、
一度はい、面白いサイトなので見てみてください。はい、ありがとうございました。はい。あとですね、今回紹介したレオナルド・ダ・ヴィンチさんなんですけども、うん、
はい、
この間まで、
うん、
東京都美術館で展覧会がやっていました。
あ、
また過去形です。 すみません。で、すでに終わっております。
はい。
で、今回はですね、ちょっとそういった感じで、うん、レオナルド・ダ・ヴィンチさんの展覧会の紹介ができませんので、
はい。
で、その次に、やります、
うん。はい。
モナリザが収蔵されているルーブル美術館の展覧会がありますので、
はい。
こちらをご紹介します。
はい。ルーブル美術館展、地中海4000年物語。2013年7月20日土曜日から9月23日月曜日祝日までです、上野公園の中にある東京都美術館にて開催いたします。前売り券は一般1300円、学生1100円、高校生800円、65歳以上600円で、当日券は一般1500円、学生1300円です。開館時間は10時から夕方5時まで、金曜日は夜9時までの開館です。月曜日は休館日となっておりますのでお気をつけください。
で、このルーブル美術館展なんですけれども、
はい。
もちろん、
はい。
モナリザは来ません。
ああ、そうなんですね。
で、ルーブル美術館って、美術館って言うんですけれども、
うん、
どちらかというと、うん、これはね、すっごい大きい博物館かな、日本でいうところの。絵画だけじゃないんですよ。彫刻とかだけじゃなくって、ギリシャ時代のなんか祭事記、なんか神様に捧げるような器だとか、エジプトのミイラの装飾品だとか、まあ、あとはまあ皆さんも知っているようなミロのヴィーナスとかね。
はいはい
はい。あとはヨーロッパの絵画、さっきのモナリザとか、ルネサンスの後のバロック時代、ロココ時代とかの、まあそういうフランスの絵画とかが展示されていたり、まあ美術館っていうよりはね、いろいろ見れる博物館。
そうですね。
うん、と思ってください。で、今回のルーブル美術館展は、特に、まあ古いものが多いですね。ギリシャ時代、ローマ時代。はい、一番の目玉は、ローマ時代の彫刻で、アルテミス、通称、ギャビーのディアナ、っていう、ミロのヴィーナスと同じような時代だと思うんですけれども、はい、あの、石の彫刻が、やってきます、はい。なので、まあ、美しい絵画を見たいというよりは、
うん、
古代の地中海の美術の歴史なんかを紹介する展覧会なので、で、開催がちょうど夏休み期間なので、
うん、
まあ、学生さん、勉強できるような展覧会となっておりますので、うんうん、はい、ちょっと気になる方は行かれてみてはと思います、
はい。
で、その前に、東京都美術館ではレオナルド・ダ・ヴィンチ展がやっていたんですけれども、
はいはい、
これ私はゴールデンウィークの前かな、に見に行きまして、
はい、
この中はですね、レオナルド・ダ・ヴィンチのスケッチとか手紙とかがいろいろ展示されていまして、
はい、
レオナルド・ダ・ヴィンチの発明とか、
うんうん、
アイデアのノートなんかをですね、たくさん見れるような展覧会でした。で、絵画、
うん、
レオナルド・ダ・ヴィンチの絵画が、1点しか来てませんでした。
え？
レオナルド・ダ・ヴィンチ展なのに。
はい。1点。
1点です。でもね、さっきも言いましたけれども、
うん、
全部でも14点しかないので、
そうですよね。
そうですね。まあ、1点だけでも来てよかったなっていう感じなんですけど。
そうですよね。
ねえ、で
も下手したら1点もなかったかもしれない。
そうなんですよ。そうかもしれないんですよ。
うん、
まあ、1点あってよかったです。
はい。
はい。という展覧会だったので、
はい。
まあね。きっとね、また何年かしたら機会はあると思います、
うんうん。はい。
すぐじゃないと思いますけれども。なので、また、レオナルド・ダ・ヴィンチさんの作品にね、触れる機会がありましたら、今回のことを思い出してみてください。
はい。
それでは、
はい、
今回もメールをたくさんいただいておりますので、
はい、
下平さん、ご紹介お願いします。
はい。ケリーさんからいただきました。
はい。
酒井さん、下平さん、こんにちは。番組を聞きました。興味深いテーマなのでこれからも楽しみにしています。さて、酒井さんが美術で成績がいまいちだったこともあったというお話を聞いて驚きました。僕は美術の成績が良かったわけではありません。普通にサボらずに参加していたので、普通の評価でした。僕も当時のことを振り返ると、小中高での美術って何を目的にできて何をしたいのか正直よく分かりませんでした。興味もない、描きたくもないものを描かされて何をやってるんだろうっていう気分でした。 大人になって展覧会や美術展などに行って、綺麗だな、いい感じだなって初めて興味が持てました。大病をした時、何気なく見た国宝の仏像がとても優しい表情をしていて、和んだ思い出があります。これまで興味のなかった仏像でしたが、他の仏像にも興味が湧いたこともありました。自分が良いなって感じるものを楽しめると分かってから、少しですが興味を持っています。マイペースでいいですから、いろいろ教えてくださいね。ではまたメールします。というお便りでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
仏像もいいですね。
いいですよね。
アシュラ展とか、巡回してましたよね。去年かな？一昨年かな、
うんうん、あと結構、なんだろう、京都とか、
はい、
で、お寺とかに、そういう仏像というか、神様の方も合わせてですけど、
はい。
こう、いろいろ収蔵されてたりするじゃないですか。
そうですね。
はい。なんかそういうのをこう、見に行くのも、なんかいいなって思いますね。
ああ、いいですね。また建物とね、一緒で空間として見れるのがいいかなと思いますけれどもね、
う
ん、
はい、で意外にそういうところの天井ってものすごい装飾されてたりするんですよね。
あ、そうなんですよね、
うん、
だ天井の作りもすごい変わってたりとか、はい、いいんですよね。
いいですよね。
洋
物だけでなく、
そうですね、
和風のものも
いいと思います、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。では続いて堀さんからいただきました。
はい、
酒井さん、下平さん、こんにちは。そんなイットダル、そんなことないショップから来ました。僕も中学の頃、美術の成績で1をつけられてしまいました。高校では1年生の時は美術の授業はなかったのですが、2年から復活したので、今度は赤点を取らないように頑張りたいと思います。勉強が忙しくて、なかなかポッドキャストを聞く機会がありませんが、これからも応援しています。ぜひ、竹内さんの分まで頑張ってください。というお便りでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
この方は、
うん、
高校生
ですかね。
おー。
いいですね。
お勉強中ですね。うん、
はい。
勉強が忙しくて、なかなかポッドキャストを聞く機会がありませんが。これは聞きながら。
ぜひ、聞きながら勉強してください。ね、
勉強してください。両方はかどらないと思いますけれども。
まあ、ね、私も結構ラジオ聞きながらとか勉強してましたけど。
私もですよ。
結局、ラジオの方に集中しちゃったり。
そうそうそうそう。
手が動かなくなったり。
結局聞いちゃうんですよ、ラジオ。
で、勉強やりながらって考えてても、どっちも身につかなかったり、しますけど。
しますけど。
ぜひ聞きながらね、やっていただけると。ね、
ぜひぜひ。
気分転換にもなりますしね。
煮詰まってきたら、
はい、
美術の時間も聞いてください。
ぜひお願いします。
お願いします。
はい。
その他にもメールは、おしろつきさん、ひとにどりさん、エビフライハーンさん、6633、おうちゃんさん、田中徹さんからお手紙をいただいております。
ありがとうございました。
たくさんのメッセージありがとうございました。本当はね、皆さんのメール読みたいんですけれども、でもね、皆様の応援を励みに頑張って配信してまいりますね。
はい。
はい。では、そんなお便りの宛先をお願いします。
はい。そんな美術の時間では、皆様からのご意見、ご感想などのお便りを募集しております。メールアドレスは、art@0438.jp、art@0438.jp です。また、そんなプロジェクトには、公式ホームページがございます。ホームページの URL は、sonnai.com、sonnai.com です。こちらでは、そんなプロジェクトが配信しているポッドキャスト音源、過去の音源もすべてお聞きいただけます。ホームページには、そんな友の会の募集ページや、竹内さんの YouTube のリンクなど、いろいろなコンテンツがございますので、一度覗いてみてください。そして、そんなプロジェクトでは、Twitter をやっております。Twitter アカウントは、sonnaip、sonnaip です。こちらでは配信情報などをつぶやいておりますので、ツイッターをやっている方はぜひフォローをよろしくお願いいたします。
お願いいたします。で、次回なんですけれども、
はい、
そうそう、次回の予告もしてくれというメッセージもいただきまして、
はいはい、
なかなかでも、これを言っちゃって予習されると私の喋ることがなくなってしまうんですけれども、もう一人のルネサンスの巨匠ですね、
はい、
先ほどちらっと名前が出ましたが、うん、ラファエロさんについてお話ししようかなと思っておりますが、
はい、
気が向いたら違うことになるかもしれませんので、
はい、
あんまり予習はしないで 待っていて、
気楽に聞いていただけると ね、
はい、この人の話が聞きたいとか、うんうん、こういうことを話してほしいっていうリクエストがありましたら、あのメールでいただけますと、あのこちらもネタになりますので、はい、お待ちしております。ではそろそろこのあたりで今回は終わりにしていきたいと思います。この週末少しだけ美術に触れてみませんか？きっと素敵な休日を過ごせるはずですよ。そんな美術の時間、お送りいたしましたのは酒井と
下平でした。
それではまた次回の配信まで、さようなら。